メンスラゾイリ、芥川龍之介。僕は船のサルーンの真ん中にテーブルを隔てて妙な男と向かい合っている。待ってくれた前、その船のサルーンというのも実はあまり確かでない。部屋の具合とか窓の外の海とかいうもので、やっとそういう推定を下しては見たものの、ことによるともっと平凡な場所かもしれないという懸念がある。いや、やっぱり船のサルーンかな。それでなくてはこう揺れるはずがない。僕は木下木太郎くんではないから、何センチメートルくらいの割合で揺れるのかわからないが、揺れることは確かに揺れる。嘘だと思ったら、窓の外の水平線が上ったり下ったりするのを見るがいい。空が曇っているから、海は煮え切らない緑青色をどこまでも広げているが、それと灰色の雲との一つになるところが、窓枠の円形をさっきからいろいろな弦に切って見せている。その中に空と同じ色をしたものがふわふわ飛んでいるのは、大方カモメか何かであろう。さて、僕の向かい合っている妙な男だが、こいつは鼻の先へどの強そうな金眼鏡をかけて、退屈らしく新聞を読んでいる。口ひげの濃い、顎の四角な、どこかで見たことのあるような男だが、どうしても思い出せない。頭の毛を長くもじゃもじゃ生やしているところでは、どうも作家とか画家とかいう階級の一人ではないかと思われる。が、それにしては着ている茶の背広がなんとなく似合わない。僕はしばらくこの男の方を盗み見ながら、小さな杯へ継いだ甘い西洋酒を少しずつ舐めていた。これは、こっちも退屈している際だから、話しかけたいのは山々だが、相手の男の人相が、甚だ、不愛想に見えたので、しばらく躊躇していたのである。すると、角顎の先生は、足をうんと踏み伸ばしながら、生首を噛みつぶすような声で、は、退屈だ、と言った。それから、金眼鏡の下から、僕の顔をちょいと見て、また、新聞を読み出した。僕はその時、いよいよ、こいつにはどこかで、会ったことがあるのに違いないと思った。サルーンには、二人の他に誰もいない。しばらくして、この妙な男は、また、ああ、退屈だ、と言った。そうして、今度は、新聞をテーブルの上へ放り出して、ぼんやり僕の酒を飲むのを眺めている。そこで僕は言った。どうです?一杯お付き合いにはなりませんか?いや、ありがとう。彼は、飲むとも飲まないとも言わずに、ちょいと頭を下げて、どうも、実際退屈しますな。これじゃ向こうへ着くまでに、退屈死にに死んじまうかもしれません。僕は同意した。まだ、ゾイリアの土を踏むには、一週間以上かかりましょう。私は、もう、船が飽き飽きしました。ゾイリア、ですか。さよう、ゾイリア共和国です。ゾイリアという国がありますか?これは、驚いた。ゾイリアをご存じないとは、意外ですな。一体どこへおいでになるおつもりか知りませんが、この船がゾイリアの港へ寄港するのは、よほど前からの慣例ですぜ。僕は当惑した。 考えてみると、何のためにこの船に乗っているのか、それさえもわからない。まして、ゾイリアなどという名前は、未だかつて一度も聞いたことのない名前である。そうですか。そうですとも。ゾイリアといえば、昔から有名な国です。ご承知でしょうか、ホメロスに強烈な悪口を浴びせかけたのも、やっぱりこの国の学者です。今でも確か、ゾイリアの主婦には、この人の立派な聖徳表が立っているはずですよ。僕は、格話語の見かけによらない博学に驚いた。すると、よほど古い国と見えますな。ええ、古いです。何でも神話によると、はじめはカエルばかり住んでいた国だそうですが、パラスアテネがそれをみんな人間にしてやったのだそうです。だから、ゾイリア人の声は、カエルに似ているという人もいますが、これはあまり当てになりません。記録に現れたのでは、ホメロスを退治した豪傑が一番早いようです。では、今でも相当な文明国ですか？もちろんです。さらに主婦にあるゾイリア大学は、一国の学者の粋を抜いている点で、世界のどの大学にも負けないでしょう。現に、最近、教授連が考案した価値測定器のごときは、近代の脅威だという評判です。もっとも、これは、ゾイリアで出る、ゾイリア日報の受け売りですが。価値測定器というのは何です？文字通り、価値を測定する機械です。最も主として、小説や絵とかの価値を測定するのに使用されるようですが。どんな価値を主として、芸術的な価値をです。無論まだその他の価値も測定できますがね。ゾイリアでは、それを祖先の名誉のために、メンスラゾイリと名を付けたそうです。あなたは、そいつをご覧になったことがあるのですか？いいえ。ゾイリア日報の挿絵で見ただけです。何？見たところは普通の計量器とちっとも変わりはしません。あの人が上がるところに本なりカンバスなりを載せればいいのです。額縁や製本も少しは測定上邪魔になるそうですが。そういう誤差は後で訂正するから大丈夫です。それはとにかく便利なものですね。非常に便利です。いわゆる文明の利器ですな。格話語はポケットから朝日を一本出して口へ加えながら、こういうものができると用途を掲げて苦肉を売るような作家や画家は、閉塞せざるを得なくなります。何しろ、価値の代償が、明白に数字で現れるのですからな。さらに、ゾイリア国民が、早速これを税関に据え付けたということは、最も賢明な処置だと思いますよ。それは、またなぜでしょう。外国から輸入される書物や絵を、いちいちこれにかけてみて、無価値なものは絶対に輸入を禁止するためです。この頃では、日本、イギリス、ドイツ、オーストリー、フランス、ロシア、イタリア、スペイン、アメリカ、スウェーデン、ノールウェイなどから来る作品が、みんな一度はかけられるそうですが、どうも日本のものはあまり成績が良くないそうですよ。我々のひいき目では日本には相当な作家や画家がいそうに見えますがな。こんなことを話している中に、サルーンのドアが開いて、ボーイが入ってきた。藍色の夏服を着た、貧瘍そうなやつである。ボーイは黙って、脇に抱えていた新聞の一束を、 テーブルの上に乗せる。そしてすぐまたドアの向こうへ消えてしまう。その後で角瓶は朝日の灰を落としながら新聞の一枚を取り上げた。設計文字のような妙な字が行列したいわゆるゾイリア日報なるものである。僕はこの不思議な文字を読み取る点で再びこの男の博学なのに驚いた。相変わらずメンスラゾイリのことばかり出ていますよ。彼は新聞を読み読みこんなことを言った。ここに先月日本で発表された小説の価値が表になって出ていますぜ。測定技師の起用までついて。久米という男のはあるでしょうか。僕は友達のことが気になるから聞いてみた。久米ですか。銀貨という小説でしょう。ありますよ。どうです価値は。ダメですな。何しろこの創作の動機が人生のくだらぬ発見だそうですからな。そしておまけに早く大人がってつうがりそうなトーンが作全体を低級な卑しいものにしていると書いてあります。僕は不快になった。お気の毒ですな。格和語は冷笑した。あなたのキセルもありますぜ。なんと書いてあります。やっぱり似たようなものですな。常識以外に何もないそうですよ。またこうも書いてあります。この作家早くも乱作をなすか。おやおや。僕は不快なのを通り越して少しバカバカしくなった。いや、あなた方ばかりではなく、どの作家や画家でも測定器にかかっちゃ往生です。とてもまやかしは効きませんからな。いくら自分で自分の作品を褒め上げたって、現に価値が測定器に現れるのだからダメです。無論、仲間同士の褒め合いにしても、やっぱり評価表の事実を変えるわけにはいきません。変えるわけにはいきません。まあせいぜい骨を折って、実際価値があるようなものを書くのですな。しかし、その測定器の評価が確かだということは、どうして決めるのです。それは、傑作を載せてみればわかります。モーパッサンの女の一生でも載せてみれば、すぐ針が最高価値を指しますからな。それだけですか。それだけです。僕は黙ってしまった。少々、格話語の頭が没論理に出来上がっているような気がしたからである。が、また、別な疑問が起こってきた。じゃあ、ゾイリアの芸術家の作ったものも、やはり測定器にかけられるのでしょうか。それは、ゾイリアの法律が禁じています。なぜでしょう。なぜと言って、ゾイリア国民が承知しないのだから仕方がありません。ゾイリアは昔から共和国ですからな。ボックスポプリ、ボックステルを文字通りに順法する国ですからな。格和語はこう言って妙に微笑した。もっとも、彼らの作物を測定器へ乗せたら、針が最低価値を指したという風説もありますからな。もしそうだとすれば、彼らはディレンマにかかっているわけです。測定器の性格を否定するか、彼らの作物の価値を否定するか。どっちにしても、ありがたい話じゃありません。が、これは風説ですよ。こういう表紙に船が大きく揺れたので、格和語はあっという間に椅子から 転がり落ちた。すると、その上へテーブルが倒れる。酒の瓶と杯とがひっくり返る。新聞が落ちる。窓の外の水平線が、どこかへ見えなくなる。皿の割れる音。椅子の倒れる音。それから、波の潜伏へぶつかる音。衝突だ。衝突だ。それとも、海底噴火山の爆発かな。気がついてみると、僕は、書斎のロッキングチェアに腰をかけて、セント・ジョン・エルヴィンの、ザ・クライティクスという脚本を読みながら、昼寝をしていたのである。船だと思ったのは、大方、椅子の揺れるせいであろう。角顎は、クメのような気もするし、クメでないような気もする。これは、未だにわからない。大正5年、11月23日。おしまい。